元気ですか？奈美子の微笑みトーク、熊田奈美子です。今日は微笑みスタジオに素敵なゲストの方をお招きしています。湖北大教会長老でいらっしゃり、弁護士でいらっしゃる木村陽吾さんです。どうもよくいらっしゃってくださいました。
どうもお招きくださいました、はい、ありがとうございます。
それで2014年にもこのスタジオに来てお話しくださいましたので、はい、それはあの過去のデータで聞いていただけるのでご案内をしようと思いますが、はい、今日は実はこの5月に入りまして、はい、まあ、天皇が変わるというね、代替わり、はいはい、このことで今年のこの2019年日本の国はこうずっと来てるんですが、はい、まあ、このいろいろな国の行事も盛んになってますし、うん、はいはい、ちょっとこのことをテーマに、はい、まあ、憲法記念日というこの5月、はい、あの、まあ、今日と来週とお話を伺っていこうと思います、はいはい、であの、まあ、今日初めて聞く方もいらっしゃるので、はい、木村さんのちょっと自己紹介をお願いしようと思うんですが、
はいはいはい、私はあの神戸で育ちまして、それで大学から東京に来て、そして1977年から弁護士をやってます。ですからもう42年ですか。
すごいですね。そしてキリスト者である、
はい、
ということで、それは青年時代っていう、はい、
そうですね、高校生の時にあのキリスト教に、まあ、興味を持って、うん、で洗礼を受けたのが高校2年の時です。
そうですか、はい。そしてこの間、はい、この期間さまざまのお働きをなさってるんですが、はい、とても短い時間ですので、はい、今日は天皇の代替わりに絞ってお話を伺っていこうと思います、はいはい。まあ、あの天皇が日本の国に象徴として存在するということなので、はいはい、もう戦後の日本はそれが当たり前なんですが、はい、この度のこの代替わりについて、はい、いろいろと私たちが意識しなければならないこと、はい、考えなければならないことがたくさんあるんですよね、はい、その辺をまず教えていただいていこうかなと思うんですが、
はいはいはい、あの前回の代替わりの時もいろいろ問題になったんですけども、結局あの宗教と国家の分離の問題ですね。この問題がもう憲法にしっかり定められてるんですけども、まあ、こういう儀式を通してですね、それをうやむやにされると、いうことがまあ大きな問題、
大きな問題、なんか政教分離のこの原則が破壊されるというか、はい、ちゃんとして、ただそれを、はい、クリスチャンが、はい、まあ、意識して、はい、あ、おかしいんじゃないかって思ったりもするかもしれませんが、はいはい、多くの方はそんなに、
そうですね、うん、あのこれはもう昔から行われている習慣だというふうに思って、よく、まあ、日本の伝統としてやるのは問題ないんじゃないかというふうに考える人が多いんですね。
宗教と政治が、はい、まあ、一つの、
はいはい、ただ日本の場合、まあ、あの明治の頃にこの儀式というのが、うん、あの特にあの、まあ、天皇と靖国神社、そしてあの天皇制の、うん、あの代替わりの儀式というのは、うん、まあ、あの特に明治以降ですね、
はい、
国家主義の基盤としてですね、うん、意図的に作られているという、うん、綿密にあの検討してですね、あのそういう思想とそういう制度が作られていると、うん、いうことをあの見る必要があると思うんですね。
そうですよね。そしてその明治からの、はい、まあ、日本の国の悲しい戦争の歴史がありますから、はいはいはい、そのことと非常に密接に、
そうですね、それであのそこの精神的基盤になったのがその靖国とか、うん、そういう大乗さを通じて天皇が、うん、あ、神格化される、神となるということと結びついてるんですね、うん、
まあ、あの悲しいね、戦死された多くの方が、ね、はい、まあ、特攻隊もいましたけど、はい、まあ、靖国で会おうと言って、はい、飛び立ったわけですよね、
はい、そういう意味じゃあの国にとってはあのこれこそ日本が生き延びる、うん、唯一の道だと信じ込んでやってきたんですけども、うん、その結末はですね、うん、自らこう自滅っていう形になってますね。
そうですよね。だから、まあ、私あの戦後世代のものにとってみると、はい、その悲しい歴史を反省して、
はい、
そしてその憲法9条というものをもう輝かしく受け取って、
はい、
あ、もうこれで二度と日本の国は、はい、あ、悲しい目に遭わないんだって思って、うん、 戦後が始まったと。
そうです。
思ってたんです。
はい。
うん、
まさに憲法の中心にはですね、そういう平和主義っていうのは、うん、単なる平和主義だけじゃなくて、それはまあ1919年の不戦条約でですね、一応不戦ということを定められたんですけど、うんうん、それより一歩進んでですね、この核時代における戦争がどういうものかっていうのは、うん、日本は最もよく体験しているわけです
ね。そうですよね。
だからそこの中でやはり戦力保持とかですね、公選権否認という一歩進んだ形でですね、先進的な定めをしたんで、これは国の宝として定めたんだと思うんですね。
だから死なないでここまで来たんだっていう方結構いらっしゃるんですよ。
そうですね。
でも本当にこれこそノーベル賞だとおっしゃる方もいるし、そうですか。ただ今回のこの天皇の代替わりっていうことは、
はい、
まあ、今お話しいただいたところにも何か結びつくような、
はいはい、
ちょっと心配なことが。
そうですね。問題はですね、なかなか分かりにくくてですね、非常に問題が多いんですけども、普通ちょっと見るとですね、天皇が変わったんだから儀式するのはいいじゃないかと、
うん、
簡単に考えてしまうんですけども、
うん、
まあよく見ていくとですね、大嘗祭っていうのは天皇を神にするという儀式だったんですね、明治時代から。そういうもう極めて宗教的な儀式で、そうするとそれはもう皇室の中で皇室の自らの宗教としてやるのはまあやむを得ないとしても、
う
ん、国のですねお金を出して、
そうですね、
莫大なお金を出して
それを行う
っていうのはもう明らかに憲法に違反してるんだけども、これを前回止めることができなかったと。そしてまた今回同じことがされようとしていると、これ非常に深刻な問題ですね。
なんかこう何百億なんですよね。
120億とか
100ものすごい額ですよね。
来年の分も入れると140億とかね。
で、例えばそれを福祉に回ったらどんなにいいかってなんか本当に単純に思っちゃうんですけど。
まあね、それは軍事費も同じですけども、軍事費もっと大きいですけども、
そうですね、
そういうふうな方向に出費をするという傾向が最近強いですからね。
で、私フェイスブックとか見るんですけど、例えばいろんな声があるんですね、そうすると日本の国が、国として国費で、もう当たり前っていうのはもっとお金使ってもいいみたいな、びっくりするような声があったり
し、結構そういう人いますよね。
だクリスチャンはそういう中で、誠の神様じゃない、神様を、国の税金で、ということになると、
クリスチャンとしてもそうだし、その神道のそういう思想を信じない人、まあ、信教の自由というのは信じている人だけじゃなくて信じない人を守るという両方あるんですね、信じる自由信じない自由両方守るのが信教の自由であって、それが害されるのは政教がくっつくことによって害されるという経験をしてきているわけですよ。だから政治が宗教と関わると必ずその宗教と違う人たちを圧迫すると、それで権利を侵害すると、あるいは思想良心の自由という内面の問題に入り込んできて、国民を圧迫すると、これはもうはっきりそういう歴史が語ってるわけです、そういうことをなくそうというのが政教分離なんですね、
ところが、逆の方向に持ってこうとする。
そうですね。まあ政治の、まあ、こういう人権とかいうのは面倒くさいと思う政治家もいるわけですよ。そんなものは、そんなものを勝手なこと言わせないと、権利っていうのは我々が与えたんだと思ってる人がいるんですよ。
でも憲法はね、逆に縛るんですよね。
そうです。それは全然、まあ国民の中にもそうですけども、政治家の中にも自分たちが憲法で縛られているという意識が強くないという人はいるんです。むしろ逆にそれをひっくり返したいと思ってる人がいるわけですね。
国民が憲法によって縛られて、国のために生きるようにという。
そうですね。
そうすると戦前と似たような、
似たような感じになってますよね。
それが大勢の人にはあまり危機感を持って受け止められてない、
そうですね。なかなかね、具体的に侵害されるまでは、みんな自覚しないというところがあって、もうどんどんどんどん埋められていって、何でもできるようになってきても、実際にそれが行われるまではね、気がつかないと、 まあ、戦前も治安維持法っていうのがあって、うんうん、最初はまあ共産主義者とか言ってたけども、うん、だんだんだんだん広がってきて、うん、まあ、宗教者にも及ぶし一般国民にも及ぶというふうになった。
ね、だから日本のキリスト教史の中でも非常にこうもうその弾圧にあって、はい、まあ、獄中で亡くなった牧師さんとかありますし、はいはいはい、それから教会そのものも非常に悲しい歴史を持っちゃって、
そうですね、
あのお隣の国に行って、はい、まあ、あのそれこそ宮城要拝しなさいとか、はいはいはい、日本の教会もそういういっぱい悲しい歴史を抱えてますけど、はいはい、あの今、はい、あの木村弁護士さんがこう思うに、はい、そのさっき言ったそのなんていうんですか、いろんなこう法律で私たち、うん、どんどん縛られてるんですか。
そうですね、あ、まあ、いっぱいあの安倍政権になってから特にね、いろんな共謀罪法とか、
うん、
あの内心、まあ、共謀罪自身はテロ対策とか言ってるんですけど、実はそういうものではなくて、もうその法律そのものが刑法体系ガラッと変えるような内心のことについて、あの法が入り込んでくるということで、あのそれこそ捜査の対象がもう急に広がっちゃうわけですね。
あの心でなんか思うだけでいけないんですよね。
そうです、あの思うだけで、そもそもあの刑法っていうのは行動に移さないと罰せないんですけども、うんうん、内心の問題まで、あの共謀っていうのまで広げてくるとですね、うん、内心の問題からこのそれのコミュニケーションを抑えれば内心が推測されるわけですね。だからそこまで入り込んでくるんで、そうすると日々の通信を操作できるっていうことになるんです。だからそういう、まあ、操作の対象がガラッと変わってきたということですね。
だから、まあ、これは一例なんだけれども、うん、そういうところに今私たちはもう生きてるんだっていう。
そうですね、
はい、
まあ、いろいろ悪いことする人がいるからそういうことも必要なんですけども、それがそういう捜査をするときに乱用したときどうするかっていう、そこの歯止めをちゃんと書かないとダメなんですね。そういうちゃんと
で、ね、すごく私あの素朴に今回の大嘗祭で思うんですけど、はいはい、そう天皇家という人たち、
はいはい、
信教の自由はないんですね、
ないです、
うん、でもなんか一個人としては悲しいですね、
天皇家はもう昔からもうあの戦前の儀式をそのまま戦後も行ってますからね、宮中で毎日のように、まあ、国のために祈るという、まあまあ、一見ありがたく見えるんですけども、まあ、人によってはそんなお祈りは別の自分の信じてるとこと違うからっていう気持ちもあるだろうし、でもそれはねずっと戦前から同じ儀式が続いてきてるんですよ。
でも私は一キリスト者なので、
はい、
誠の神様を信じて生きていくというその信教の自由の中に、はい、そうすると違う神様に国で祈ってるってことになるんですかね、ちょっと、まあ、変ですね。
ですから、まあ、天皇が主的に祈ってんだというふうに、
うん、
あのして、うん、説明は一応つくんだけども、実は今回のこれ見ても分かるようにですね、はい、国がこれは公的なものだと言ってお金を出すわけですよね。
はい、そうですね。
ですからこれはもう私的と言っておられないという。
で、それが私たちの苦労して納める税金なんですよね。
はい、
やっぱり、まあ、ちょっと、あ、もう時間が来てしまいまして、はい、実は、はい、あの今週来週とこの、はい、天皇の、はい、まあ、代替わりにあたってのいろんなことを、
はい、
まずきっかけをね、
はい、
あの木村弁護士さんからいただいていこうということで、はい、今回番組を企画させていただきましたので、
はい、
来週も続けて、はい、いくつかの問題点をまた教えていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか。木村弁護士さんのお話、あなたのご感想も聞かせてください。来週も続きます。お楽しみに。またあなたへのプレゼントです。 今週は耳で聞くリジョイス聖書日刊の CD です。5月分をプレゼントします。それからもれなくこれはプレゼントしますが、木村弁護士さんからご紹介いただいた憲法のパンフレットも抽選で10名の方にプレゼントします。憲法についてあなたももっと学んでみませんか。プレゼントのお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週も聞いてくださいね。お元気で。